はい、皆さんおはようございます。花子です。はい、私は今ハワイに来ています。 I'm in Hawaii now。 見て、 Look at this、ね、私の夢の、旅行をしながらライブレッスン、はい、夢が叶いました。はい、My dream come true. I do live lesson. I wanted to do live lesson during I travel. はい、ということで、今度は日本国内をね、旅行した方が皆さん興味ありますよね。はい。Well, next time I'll travel in Japan, so it's more interesting for you, right? So I don't know if you're interested in Hawaii, but there are many Japanese people here. はい。I can live here without speaking English. はい。ね、I can speak Japanese here everywhere. はい、ということで、はい。気持ちいいですよ、ここ。はい、それでは、ちょっと待って。はい。ということで今日は、はい、This is a random topic。 今日の雑談、はい、文章をつなげば流暢に聞こえる。 If you connect sentences, it sounds fluent in Japanese。 はい、これ We haven't learned this level of grammar, so don't worry even if you don't understand the structure of these sentences。 はい、でも Please try to pick up words。 はいはい、それでは日本語のスピーキングが流暢に聞こえるかどうかの一つに文章をつなげることがある。 One of the ways to make your Japanese sound fluently is by connecting sentences. 日本人が話しているのを聞いていると結構文章が終わらずにずっとつなげていることが多い。はい、
When listening to conversation between native Japanese speakers, you will notice that they often connect their sentences rather than just ending each sentence.
一人で話す場合は、私の YouTube ビデオのように文章がすぐ終わりますが、他の人と自然と話しているときは文章はつながっていることが多いです。
When we speak alone, as I do in my YouTube videos, then we complete each sentence.However, when we talk with someone, the sentences tend to be connected.
例えば私が一人で YouTube ビデオで話すときはこんな感じです。
For example, when I speak alone on YouTube, it's like this.
はい、これ日本の天皇制について、About Japanese Emperor System。これちょっと説明します。はい。
At first, I will talk likeI speak alone on YouTube.
はい。About Japan's Emperor System. 5月1日から新しい時代、令和が始まりました。
The new era, 令和, started on May 1st.
私は昭和、平成、令和という3時代を生きていることになります。
This means I've lived during three eras,
昭和、平成 and 令和。天皇家もいろいろあって大変です。
The royal family has a lot of problems.
次の天皇は弟の秋篠宮様がなる予定です。
The next emperor is supposed to be the current emperor's younger brother,
秋篠宮。しかし、その次は天皇の娘の愛子様になってほしいという国民が 80% なのですが、現在の規定だと女性天皇は認められていません。
However, 80% of Japanese citizens want the current emperor's daughter, Aiko, to become the next emperor. But according to current regulations, having a female emperor is not allowed.
秋篠宮様には長女の眞子様、次女の恵子様がいらっしゃいます。
The current emperor's younger brother, 秋篠宮, has two daughters. His firstborn is Mako, and his secondborn is Keiko.
愛子さんを含めて全員女性だったので、日本の政府は女性天皇を認めるという法案について議論を始めました。
All of them, including Princess Aiko, is female, so the Japanese government began to discuss the recognition of a female emperor's role.
7年前にもうすぐそれが決まりそうだというところで、秋篠宮様の奥様、紀子様が男の子をご解任されました。
However, 秋篠宮's wife, Kiko, was pregnant with a baby boy 7 years ago when the new regulation was nearly approved.
そこでとりあえず話が止まっているんです。
Then the discussion stopped.
日本で女性天皇を認めるかどうかという話題は令和になってもっと過熱しています。
The topic of whether a female emperor should be recognized is heating up again at the start of the 令和 era.
はい、これを
That's it. And
これを私が家族や友達と話すとどうなるでしょうか。
Now what would it look like when I talk with my family or friends?
カジュアルになる上に文章がつながっていきます。
The sentence connects and become casual Japanese.
いきますよ。5月1日から新しい時代が始まったんだけどさ、私なんか昭和、平成、令和と3時代も生きてることになるよ、もう。天皇家もいろいろあって大変だよね。だって次の天皇は弟の秋篠宮さんだけど、その次は天皇の娘の愛子さんになってほしいっていう国民が 80% らしいんだけど、今のルールだと女の天皇は認められていないし、秋篠宮の長女の眞子さんと次女の恵子さんもいるけど、愛子さんを入れて全員女だったから、政府が女性天皇を認めるっていう法案を議論し始めた途端に、7年前に紀子さんが男の子を妊娠して話が止まったから、女の天皇を認めるかどうかっていう話題は令和になってもっとヒートアップしてるよね。
はい、
どうでしょうか。
Okay, did you notice the difference?、
敬語からカジュアルになっていますが、その他だって、だけど、し、デフォーム、カラーなどで文章をつなげる場合が多くなります。
It changed polite Japanese to casual Japanese. On top of that, the sentences are connected using だって、だけど、し、デフォーム、or カラー。
日本語が流暢に聞こえるためには接続詞や手フォームを勉強することも大切ですね。
In order for Japanese to sound natural, it's important to learn about the conjunctions and the 手フォーム。
はい、ということでどうでしょうか。はい、 So
please try to connect sentences when you speak in Japanese after you、master the fundamental Japanese grammar、ね、
はい、それではToday's lesson.
Let's get started.
元気 to page 100. あげるくれるもらう。あげるくれるもらう。これ結構ね、全部インポータントですが、
Everything is important, but this is one of most important grammar. We learned in lesson 7 that the verb あげるくれる and もらう express giving and receiving.
あ、これ手あげる、手ね、手、手あげる、あ、手あげる、手くれる、手もらう、はい。
Now we will learn those as helping verb as 手あげる、手くれる、and 手もらう。The basic concept remains the same. When you do something for someone, you use 手あげる。When someone does something for you, you use 手くれる。 When you see it from the recipient's point of view, you use 手もらう。 So the actions are made on demand or as a favor.
手あげる。例えば、for example, 銀行は私にお金を貸しました。
The bank lent me money.
So we don't use 手あげる for this case.貸すの手フォーム、貸す、はい、何でしょうか。
What is the 手フォーム of 貸す to borrow, lend?
私はたけし君にお金を貸してあげました。
I lent Takeshi money to help me help him. So the bank lent you money for their business. So 貸した is fine.However, if you lent your friend money, you are so generous and helpful. to your friend. So you say 貸してあげた。ね。However, even some Japanese say あげる incorrectly because sometimes they don't notice that the receiver does not appreciate the action. It's called 押し付けがましい。Meaning self-assertive. So for the speaker, it's correct, though it's not correct for the receiver. For example, I told him what happened at the end of a movie. 教えるの手フォームなんでしょう。What is 手フォームを教える、
私は彼に映画の結末を教えてあげました。教えてあげる。教えてあげる。
結末、end of the story、結末。はい。Actually, this is ネタバラシ、spoiler. So, he doesn't appreciate that, but the speaker think she does something good for him. Note that all these sentences mean that you are hoping that something nice happens.This means that these patterns cannot be used in cases where you hope to do something nice, which is under your control. In such cases, you can usually turn the verb into the potential form.
何でしょうね、これ例えば、
I bought him a pink jacket. はい。
私は彼にピンクのジャケットを買ってあげました。
はい。So most men don't like to wear a pink jacket. So she thinks it's a good thing, but he doesn't appreciate it. My dad took my brother to the airport.
はい。お父さんは兄を空港に連れて行ってあげました。
So I think he appreciates that his dad took him to the airport. So 行ってあげました is correct.
はい、お父さんは兄を空港に連れて行ってあげました。はい。じゃあ大丈夫ですか？はい。じゃあ next. 手くれる。
Now let's learn about くれる。
We use くれる when somebody does something for us. Number one.
I lent Takeshi money to help him.
これは、私はたけし君にお金を貸してあげました。はい、これやりましたね。We did it.
From Takeshi's viewpoint, if he appreciated the act, he would say, she lent me money.
彼女は僕にお金を貸してくれました。
はい。From Takeshi's viewpoint.If he appreciate, he would say,
彼女は僕にお金を貸してくれました。
If he didn't appreciate, he would say,
彼女は僕にお金を貸した。はい。
So do you know the difference? はい。And number two, I helped him with his homework.
はい。これは、How would you say? We learned already.
私は彼に宿題を手伝ってあげました。From his viewpoint,、はい、she helped me with my homework.
彼女は僕の宿題を手伝ってくれました。くれました。
はい、because he appreciated. じゃあ、I bought him a pink jacket. はい、we learned that.
私は彼にピンクのジャケットを買ってあげました。
From his viewpoint, she bought a pink jacket for me.
彼女は僕にピンクのジャケットを買った。
Because he doesn't appreciate it. If he appreciated, he would say,
僕にピンクのジャケットを買ってくれました。
But he doesn't appreciate, so he just say, 買った。
はい。
で次、number four. My dad took me brother to the airport.
はい、これ何でしょう
?We learned that.
お父さんは兄を空港に連れてってあげました。
From her brother's viewpoint, my dad took me to the airport.
父は僕を空港に連れて行ってくれました。
はい、because he appreciated.
はい、大丈夫ですか？はい、それでは次、手もらう。
手もらう。はい、we use the 手 form plus もらう to say that we get persuade or arrange for somebody to do something for us. In other words, we receive somebody's favor. The person performing the action for us is accompanied by the particle に。はい、手もらう。I got her to help me with my homework. はい、僕は彼女に宿題を手伝ってもらいました。Spotlight me. はい。これくれましたもう使いますね。あの彼女は宿題を手伝ってくれました。Well, the spotlight is her. But when spotlight is me, 僕は彼女に宿題を手伝ってもらいました。Receiving. はい。So compare the last sentence with the Krell version below. They describe more or less the same event, but the subject are different. In Morrow sentences, the subject is the beneficiary. In Krell sentences, the subject is the benefactor. はい。例えば、She helped me with my homework. Spotlight me. Spotlight her.はい、彼女は僕の宿題を手伝ってくれました。はい。ね、これね、I got her to help me with my homework. 僕は彼女に宿題を手伝ってもらいました。My dad took me, and she helped me with my homework. 彼女は僕の宿題を手伝ってもらいました。So subject is 彼女は、subject is 僕は。はい、スポットライト me、スポットライト her。はい、で次が My dad took me to the airport。これは We have Landa、父は僕を空港に連れて行ってくれました。スポットライト my father。はい、I got my dad to take me to the airport。僕は父に空港に連れて行ってもらいました。スポットライト me。連れて行ってもらいました。父に from him。はい。So the subject is 僕は。I am。My dad。くれる。I。もらう。はい。Spotlight me。はい。And この父に、はい。How to use に in this case?A direct translation would be, I was taken to the airport by dad, since the spotlight is me in this sentence. So by my dad is expressed with 父に。はい。大丈夫ですか?はい。それでは、じゃあ3つ、はい、センテンス、プラクティスをします。はい。妹が頼んだので、Since my younger sister asked, 母は、my mother, 誕生日ケーキを焼いてあげました。はい。She baked a birthday cake on demand, so she appreciated, so we say, あげる。はい、次。My mom baked a birthday cake, spotlight my mom. はい。はい、母は誕生日ケーキを焼いてくれました。はい、Spotlight my mom. はい。で、my sister got my mom to bake her birthday cake. これは私の妹は母に誕生日ケーキを焼いてもらいました。Spotlight my sister. もらう、くれる、あげる、on demand. はい。母が頼んだので、母は誕生日ケーキを焼いてあげました。あげる。My mom baked the birthday cake. Spotlight my mom. 母は誕生日ケーキを焼いてくれました。はい。My sister got my mom to bake her a birthday cake. 私の妹は母に誕生日ケーキを焼いてもらいました。これわかりますかね?はい。あげるは、 あげる、ちょっと待って、When you do something for someone, you use あげる、あげる。When someone does something for you, use くれる、くれる。When you see it from the recipient's point of view, you use もらう。The actions are made on demand or as a favor. はい。あげる、してあげる。そうですね。When you do something for someone, あげる。ね、これわかりますかね。 I usually send you、by email every time at the bottom. はい。So please check the list and watch this weekly lesson. And on the right side, you can find the homework ダラダラクラブ video, in which we work on the practice page of Genki 2. So you need to practice to get used to it. はい。ということで、はい、ということで、That's it for today. はい、今日はハワイからお届けしました。はい、はい、I did a weekly lesson from Hawaii. アロハ、バイバイ。